はい、ただいまの曲はビリー・ジョエルで The Longest Time でした。なんとなくトムさんの声の後にビリー・ジョエルを入れてみたかったというあの選択でしたけれども、リョウタさん、面白かったですね。でも最初英語だったので、ちょっと私が日本語にしながらリョウタさんにも補足してもらいながらちょっと復習していきたいと思うんですが、最初にトムさんがこのパカで開かれたこのイベントは、後で英語でもちょっと説明を書いてもらったんですが、アメリカリサイクルを記念してこう各地で開催されたイベントの一つですっていうふうに説明されていて、でこれが私話してる途中ではあまり理解してなかった。で後からこうどういう意味だったんだろうと思って調べたら、11月15日はアメリカリサイクルデーだったんですね。リタさん知ってました？
いや、初めて聞いたかもしれないですけど、そうなんですね、でも記念日って結構無限にあるので。
あ、そっか、毎週今日は今週は何の記念日がありましたっけとか、来週ありますかと言い始めたらキリがないか。確かにそのこうイベントの、まあ、一環として、でパカでもこの、地図をリユースしてリサイクルしてアートにするって、そういうイベントを開催したっていうふうに最初におっしゃってました。でパカはもともとはこう紙のものをたくさん扱うわけではないですよね。どっちかというと歴史的な建造物の保存と、でそれとそのもう壊されてしまう建物からまだ使える建材をこう回収して、それをどういうふうに、まあ、リユースするか、でその回収したものをウェアハウスに集めて、でこう一般の人に手に取ってもらう、見てもらえるようにする、それをできるだけ安くこう提供して、でリユースをしてもらうっていう、そういう場所がパカ、です。でそのパカでもところが、そこではあまり説明されてなかったんですけど、パカでなんで紙が地図があるかというと、サイトに書いてあったんですが、イリノイ州の地質調査所の地図のコレクション、がパカに譲られてきたみたいで、皆さん、トークでは何て言いますか、もうデジタル化されていらなくなった地図って言ってましたかね。
そうですね、全てをデジタルアーカイブ化したので、うん、まあ不要になった紙の地図でしたね、
でそう廃棄される運命にあったのをパカがこう、いただきますって言っていただいて、割とたくさんのそうした地図があるみたいなんですが、でパカはアートと関係ないわけじゃなくて、毎年のボンヤードフェス、アートフェスでもパカがボンヤード、アートフェスはアーバナシャンペンの各地でこういろんなアートの展示がされるんですが、パカではパカのそういった建材とかを使ったアートをこうアーティストが作って提供するっていう、そういう活動、そういうこう展示を毎年やってます。だけど今回、それと違うのは、トムさんが言ってたように、アーティストがじゃなくって、その地図を誰に提供して、やりたい人に提供して、でその一枚の地図を使って誰でもそれをアートにしてみるっていう、でそれがどういう発想か、何ができるかはその人次第っていう、そういう試みをしてみたっていうの、これちょっと新しいんですね、アーティストだけじゃなくて。でその試みをやってみて、でそれはもっと先週より前から募集してたみたいですね、リュウタさん。
それはそうですね、
で先週末がアプライする、締め切りだったみたいなんですけど、パカに来てたのはその時数限られたんですけど、学校の生徒さんとかいろんな人がその後持ち込んできたので、その数は、40近くあったと言ってましたかね。
トムさんはそうですね、40ぐらいって言ってましたね。
北谷さん30ぐらいって言ってたけど、実はもっとあったんですね。で 誰が参加したかっていうと、その年齢も様々で、今言った学校の先生に言われて、生徒さんがちょっとやってみよう、よっしゃっていう人もいれば、まあ、割と若い人が中心でエントリーがあったということで、で、それをこう展示をして、皆さんが、どれがいいかなっていう、いくつか賞をこう選んでいったっていう。で、渡るさんも、ポスター台の地図で折り紙を作るという、なかなか大胆ですね。それで、鶴とか、兜とか、なんか結構迫力あったのは、そのポスター台の地図で、なんていうかな、袋っていうのかな、箱か。が作ってあって、なかなか面白かったですね。で、それで他にどんな作品がありましたかということで、なんて言ったかな、木を作って、その葉っぱを地図を切ったものとか、動物、地図を見て、そのいろんな地形図、こう、ラインこう、追っていったら、それが動物になったりとか、するっていう、そういうのをこう見つけて、地図をにいくつかの動物が浮き彫りになってきて、でそれちょっと目がつけてたって、それは子どもの作品だったかなと、なかなかすごくいいなと思ったんですが、でその他にすごろくがあったんですよね。トムさんはボードゲームって言ってますよね。でそれは何かというと、ポスターのこの地図に川とそれと高速道路がすごろくのこう進む、こうラインになっていて、で高速道路はまっすぐなんです。まっすぐで直角で曲がる。で川はこう蛇行していくわけですね。でゴールは同じなんです。でそれをサイコロを振って進んでいくっていう、そういうこう地図をモードゲームにしたものがあって、これなかなか印象的ですね。そういうことをそんな作品とかが出展されてましたっていう感じでしたかね。作品の内容については
覚えている。そうですね、うん、そうですね。
それでトムさんと話している中で、今回はアートフェスで、それでそのこう地図を通してこう地図に馴染、地図を、リサイクルして馴染んでいくっていうことだったけど、普段もパカにそうした地図を扱っているので、結構いろんな人が来て、こう地図を見ながら話していく人が結構いるって言ってましたね。あ、これ探してた地図だとか、こう地図を集めてる人もいるし、でその地図を見ながらこういろんな人の記憶がこう、あ、これね、この場所でねとか、こういろんな話が始まったりして、地図ってこう人々の記憶を引き出す、変だけど装置みたいな、そういうこうインスピレーションが湧くものでもあるねっていう話をしてました。で最後にトムさんはトークの中でこうアメリカリサイクルデーにこうついて触れていましたけど、この、イベントのタイトルにアップサイクルっていう言葉があったので、でトムさんにところでアップサイクルってどういう意味なんだろうって聞いたら、まあ定義というより、まあ今回の場合は元の素材をクリエイティブに使ってよりユニークで、あるいはよりこう便利だったり、こう価値のあるものだったり、そういうふうにアップしていく、そういう使い方をするっていうのを、まあこの場合アップサイクルっていう。でそういうアップサイクルなこういろんな建材もそうですけれども、普通にリユース、リサイクルだったら、古いドアを、ある家で使われてた古いドアを、自分とこの、このちょうどこのサイズが合うドアだわって言って、リサイクルする場合もあるけど、それとまた違う、今回のようなアップサイクルなアートのイベントっていうのも、これからもやってみたいな、そんな流れの話でしたね。いろいろこう、面白かったんですけど、リュウタさん、どんなところがこう印象に残ったりしました？
なんか学校の生徒さんがっていうので、まあ多分いくつかのそのどっかの学校のクラス2つぐらいが参加してたんじゃないかなって、うん、トムさんが、まあ詳しいことは分かんないけどっていうようなことを言ってましたけれども、まあ、うん、先生が来て見つけていったか、まあ読んでこれはいいなと思ったのか、うん、 あれですけれども、
でなんかもうただ紙として裏に裏その辺に絵描いたりとかそういうのもあってなかなか面白いなって思ったんですけど、地図にこだわらず紙として使ってる子もいてみたいな感じで、私はスゴロクが面白いなと思って、リュウタさんだったらこの一枚のポスター台の紙とか、まあ、名前でも使ってもいいとしたらどうされますか。先週なんかそれこう固めてこういろいろこうリストとかしていければとかっておっしゃってましたけど、なんかあれ見てこうインスパイアされたものとかあります？
いや難しいですよね、
うん
うん、なかなかとっさには、
で私なんかその地図いっぱいもらえるんだったら、なんかある空間部屋にその地図を壁地図で壁作って、でさっきの高速道路のところ全部こうしていったらめっちゃまっすぐやろうなと思って、まっすぐな部屋みたいなイリノイだから日本の道のイメージと違って、本当アバナシャンペンの周囲も飛行機から見たらすごい直線の道がいっぱいあるので、まっすぐな部屋っていうタイトルでアートボックス作ったらいいなって勝手に思ったんですだからそれでスゴロクがそのまっすぐな直角の線と川の蛇行の線のスゴロクがあって、これ私からまっすぐでしょう賞をあげようと思ってトムさんにそう言ったんですけど、なんか地図って面白いですよね。当たり前だと思ってる地形が地図もう一回じーっと見たらいろんな発見とかあったりとかで、
そうですね、まあ、そのボードゲームにしたところの地図がどの辺の、まあ、どの川なのかとかちょっと分かんないんですけど、でも多分なんていうのかな、発想としてで作った人も、まあ、どの程度その形が面白いからそうしただけかもしれないし、そのルール的にも特にそういうの反映されてないかもしれないんですけど、でも川ってイリノイとかアメリカの中西部では昔はすごい大事な交通手段で大動脈
で、
ミシシッピー川とかは、だからその、ニューオーリンズとかセントルイスが発展した要因っていうのは川があったからなわけなんですけど、でそれがそのモータライゼーションによってでハイウェイができてどんどん車に移り変わっていって、その動き方とか速度の差とかって、なんかそういうのもあるので、どこまで意図してたか分かんないし、そのゲームのルールにどれくらい反映されてるかっていうのも分かんないですけど、でもそういうなんかシリアスゲームじゃないですけど、ちょっと、そういうところもなんか考えさせられるなと思いました。
それ楽しいですね。川と鉄道も入れて、それで高速道路入れて、で、ここで悪天候で川を前に進めないとこういろいろこう進んだ先で進めない理由があったりとか、戻らなきゃいけないかったりしたりとかするとか入れていったら結構凝った遊びになりますね、サイコロ使って、そういう意味でもまた渡さんがいろんな自分自身が地図を使って学校でイベントとかする時も参考になるんじゃないかなって、渡さんがまた何かいろいろ教育なんかで地図を使う時の話もまた聞いてみたいなと思います。じゃあ本当は渡さんからもう一つメールをいただいてるんですね、このボードゲームについて。で私たちが先週の放送、でも金曜日放送だから渡さんそれ聞いて、毎月第2土曜日にアーバンのフリーライブラリーで、ライブラリーでボードゲームをするっていう、そういうイベントがありますよねって言って、で高倉さんも先月、春かな賞に9月から出てくださった時にライブラリーでボードゲームっていうのを話してくださって、で かつ今図書館総合展というのが日本でやってるんですけども、そこでもアメリカでボードゲームをしてみましたっていう、そういうこうイベントがあったりしてするので、渡るさんにぜひその第2土曜日のボードゲームの、その集まり行ってもらえたらいいなっていうのをこうさりげなくじゃなくて、結構行ったら渡るさんがそこまで言われたら行かざるを得ませんっていうので、楽しくボードゲームをしてくださったんですが、今日はこのアップサイクルなマップトゥアートのお話がいっぱいになったので、来週その続きでボードゲームの話がこう続く感じですが、お話をしたいと思います。それでは今日の最後の曲になると思います。ゆずで夢の地図です。どうぞ。
開けた時の何とも言えない虚しさは募る募る、まあそういうなって分かんなくもないけど諦めるには